今晩恵みをいただく御言葉はホセア書の2章16節から3章の5節までです。ホセアチャプター2 from verse 16 to chapter 3 verse 5。ホセア書の2章16節から3章5節です。はじめに16節と17節を宣言します。その日、主の御告げ、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ばない。私はバールたちの名を彼女の口から取り除く。その名はもう覚えられることはない。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、本当に罪深き裏切り娘のようなこんな私たちを、それも何度あなたを裏切ったことかわからないような私たちを、あなたのその愛の御声で我らを招き、あなたのもとに立ち返らせ、そしてあなたに立ち返ったならば、あなたは優しく私たちに声をかけ、あなたの妻とならせてくださる、このような素晴らしい、とんでもないほどの愛を感謝いたします。我らは今晩もそのあなたの御前に集いました。どうかあなたが御言葉を与えてくださいますように、今取り付くしもべの唇をあなたが清め開いてください。預かる人々の耳を清め開いてください。ともどもあなたの命の恵みに豊かに預かるこの時でありますように、これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も素晴らしい私たちの主イエス様のお名前を賛美いたします。イエス様は、ね、今祈られました通りに、本当にもうとんでもないほどの、人の耳が聞いたらそんなのありえるのかっていうほどの愛で、ね、私たちを愛しておられます。このホセア書はその、ね、なんかとんでもないほどの、その出来事を、ね、通して、そして神の愛を人々に知らせようと、ね、している書ですね。本当にとんでもないことが、ね、いろいろ続きます。預言者であるホセアが、ね、カインの妻を、ね、めとって、ね、でカインの子らを引き取りなさい、ね、言われていて、それでその通り実行するんですね。もうそれだけでもちょっと考えられないようなことですけども、これはすなわち神様とイスラエルの関係を表しているということを見ました、ね、イスラエルは本当に寛因の女として、せっかくもう素晴らしい旦那さんにめとられたにもかかわらず、裏切って他の男のところに行って、そのようにイスラエルの民は、いや私たちも同じでしょう、ね、私たちも誠の神様に愛されて、めとられて、そしてこの誠の神様だけに従って歩んでいくはずが、別の方に目移りして、浮気して、他の神々に、あるいは、ね、他の、お金とか、ね、権威とか、そういったもろもろの方を神以上に、自分の主人って仕立てて、でそれで神様を裏切って、泣かせるような、ね、そういうことを、ね、いくたびしてきたかわかりません。主はね、そのように背信の娘、裏切り女、これを戻すために、先週は3つのそれゆえを学びましたね。2章のとこに、2章の1節から、15節のとこに、ね、3つのそれゆえが出てきます。まず1つ目のそれゆえ、6節にある。それ私は、茨で彼女の道に垣を立て、彼女が、通い地を見出さないように石垣を立てよう。彼女は恋人たちの後を追っていこう。しかし彼らに追いつくことはできない。彼らを探し求めよう。しかし見つけ出すことはない。彼女は言う。私は行って初めの夫に戻ろう。あの時は今よりも私は幸せだったから。ですから神様のその裏切り娘を戻す方法、その第一ステップはまず、ね、彼女がその、ね、通い自由、その会員の相手、その浮気先の男 への通い地を閉ざすことによって茨で囲って、でそして、ね、苦しめて、ね、懲らしめて、でそのような形 で彼女に気づかされるんです。ああ私は初めの夫に戻ろう、あの時の方が今より幸せだったから、ね、そのようにして引き戻すんですね。で、もう本当に彼女を、ね、徹底的に痛めつけるんですね。9節から10節のところは、ね、本当に、もう穀物を取って、葡萄酒を取って、でその裸を覆う羊毛と麻を剥ぎ取って、ね、でそのようにして、もう本当に彼女はもう恥をさらして、でそれでもう本当に、もう徹底して、ああ、もう懲らしめられた。こんな思い、もう二度と嫌だって、ね、そういうふうにさせて、そして最後のステップ。14節では口説くんです。彼女を荒野に口説いて、荒野に連れて行って優しく彼女に語って、でそれで、ね、彼女は、ね、悔いて改めて、そして、本当にこの本来の夫のその麗しさ、その愛情深さ、ね、それに気づいて、そして永遠にこの、ね、元の夫、元の鞘に収まる、ね、まあ、そのような3段階でもって、彼女を戻す、というのを先週見ました。で、それで、彼女が、もう本当に、懲りて、もう打ち叩かれて、もうこんな目に遭うのは嫌だ、ということで、で、それで、立ち戻ったところ、なんと、相手は本当に口説いて、甘い言葉で支えて、自分のことをこのように迎えてくれた。そのような形で、もう本当に、永遠にこの本来の夫から離れないように仕向けるのが、ね、その主の方法なんですね。本当に放蕩息子の話、皆さんよくご存知だと思います。ね、放蕩息子、彼は、ね、本当にもう自分勝手に父親の元を飛び出していて、でそれで、ね、財産をもうあちらこちらにもうばらまくようにして使い果たして、で徹底的に、ね、痛めつけられて、あ、やっぱり父の元に戻ろう。父の元に戻っていったら、父親はもう遠くからその子供の本当に哀れなさも見て、走り寄ってきて何度も口づけして、上等の着物を着せてやって、上等の靴を履かせて、上等のご馳走をくれた。それが父なる神様のそのありさまですね。私たちの主はそのようなお方なんです。でそれで悔い改めて戻ることが肝心なんですね。悔い改めないうちは戻ることはできません。その放蕩息子も我に帰らない限りはずっと、ね、もう豚の餌やり、ね、豚の面倒見、ね、もう腹ペコでも、でも誰も食べ物をくれない、ね、それがずっとずっとずっと、ね、我に帰るまで、悔い改めるまで、ね、それが続けられます。このホセア書においても彼女は、ね、我に帰って、ね、私は初めの夫のところに戻ろう、ね、あの時は今よりも幸せだったから、ね、この悔い改めがなしではずっと彼女は、ね、もう恥をかきっぱなし、打ち叩かれっぱなしなんですね。けれども彼女が悔い改めて戻ったらどうなるかが今日の、ね、この16節以降に書いてあるんです。その日という言葉が、16節と18節と21節に3回出てきます。その日、その日、その日。これは言ってみれば、ね、神様のその新契約、新しい契約は、ね、どのようなものであるのか、それを、ね、3つの面から語っているような、ね、形です。16節、その日、主の蜜月、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ぶまい。でここでヘブライ語独特 の言葉使い回しを私たちは知らなくてはなりません。このバール、これですね、主人という意味です。で主人という意味であると同時に、バールという異邦の神、偶像の神の、まあ、その固有名詞ですね。まあ、特に人を幸せにする、人に、ね、穀物を与えたり、また、ね、このバールの、妻、ね、アシェラ、それは、豊穣の神、生産の女神、なんですけども、この、ね、バール、主とも、訳せます。ですから、よく人が言うんですね、私は主に帰ろう、主の皆によって祈りますとか、そういうふうに言うんですけども、しかしその主はもしかしたらバールかもしれない、もしかしたら異邦の神かもしれない、もしかしたらイエス様と見せかけ、 っておきながら実は別の神かもしれない、そういうですね、まあ、言葉曖昧にする、曖昧ななんかそういうニュアンスがこのバールという言葉にあったんです。バールを、ね、主人あるいは主という意味として使って、ですから当時のイスラエル、北イスラエル王国は、ね、バールを拝みながらそれと同時に誠の神ヤーウェを、ね、拝む、そういうことが平気でまかり通っていたんですね。ですからある人が私はバール、ね、主人、ね、私の主を拝むっていうのが、それが、ね、一体それが、ね、このイスラエルの神ヤーウェを拝むのか、それともあの、ね、あの偶像の神バールを拝むのか、どっちかわからないんですね。私たちもですから主の御名によって祈りますね、これには気をつけるべきです。はっきりとイエス・キリストの名前によって祈りますね、こういうふうに皆様は祈るべきなんです。この主人、私の主、私の主、ね、主主主主ね、そういうふうに祈ってはいるんだけども、けれどもやってることは全くもってイエス様を信じているクリスチャンの品性とかけ離れているとするならば、あなたが主と言っているその主は一体誰ですかって、ね、聞くべきなんですね。それによって、ね、その主イエス・キリストの父なる神を本当に信頼しているのか、それともただ訳も分からず主と、ね、死ゆという日本語、ね、それを使っているだけなのか、ね、それによって私たちは判別をしっかりしなくてはなりませんし、皆さん自身の中でもしっかりと、ね、判別をするべきなんです。でこの、ね、その日主の見つけ、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ぶまい。ですから、ね、私の主と呼ぶのではなく、はっきりと私の夫というふうに、ね、この主ジェホバ、ね、この16節に、ね、主ジェホバの見つけ、ね、太文字の主がありますね。ですからもうはっきりとこのイスラエルの神主こそが私の夫ですと、ね、そういうふうに言って、もはや私のバール、ね、バールといえば、あの違法の神を思い出す。もうそんな言葉は使わないで、ね、はっきりと、主ジェホバこそが我が夫、そういうふうに呼ぶようにその日になる、そういうふうにホセアは予言しています。17節も、私はバールたちの名を彼女の口から取り除く、私の主人たちの名を彼女の口から取り除くというふうにも、ね、訳せます。その名はもう覚えられることはない。アメン。ですから彼ら北イスラエル王国の、ね、彼らがもうずっとバールと言って、でそれで、ね、一見すると主を、誠の神主を礼拝しているかのように見えて、実は偶像礼拝を唇でも心でも、ね、している。それをもうそういった曖昧さをもうすっかり取り除いて、そしてこの誠の神である主だけが私の夫ですって、そういうふうに言うようになる。ホセアは予言しております。で18節に2回目のその日ができます。18節、その日私は彼らのために野の獣、空の鳥、地を這う者と契約を結び、弓と剣と戦いを力絶やし、彼らを安らかに休ませる。私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知ろう。アメン。18節は、ね、契約が出てきます。で19節20節は3回契りという言葉が出てきます。これ違う言葉です。契約、この18節の神様が契約を結ぶ野の獣、空の鳥、地を這う者とのその契約、それは、ね、ベリットと言います。ベリット、これまあ、カバナントね、契約、相手とのその契約ですけど、しかしこの19節20節にあるちぎり、これですね、結婚関係です。縁組です、ね、結婚のそのちぎり、を結ぶ。ですから、ね、神様は野の獣、空の鳥、地を這う者に対しては、このベリットの契約を結んで、そしてもはや彼らが害することがないように、ね、この本当に害をもたらす獣、鳥、ね、それから地を這うもの、それらのものとは契約を結んで、もう二度とこの神のためには危害を加えないように、ね、そのような契約を結び、そして、ね、弓剣と戦いを力絶やして、ね、彼らを安息させる。ですからそれまで、ね、もうバールを死体求めて歩んでいた彼らは、戦いやまた、ね、獣のその害とか、そこからの脅かしがいつもつきまといましたけど、しかし、ね、 悔い改めて、ね、誠の夫に戻った彼に対しては、ね、もう神様は、ね、野の獣とか、ね、空の鳥とか、とは契約を結んでもう害をしないように、また戦いに弓を、ね、それをへし折って、もはや彼らが、もう戦いの中で戦々恐々としないで安息して平和のうちに暮らせるように、まあ、そのようにしてされるのがこの十八節。それでいて神の民に対しては、ね、縁組すなわち結婚関係を結ぶ、ね、19節、ね、私はあなたと永遠に契りを結ぶ、正義と公義と恵みと憐れみを持って契りを結ぶ、アメン。主とのその婚姻関係、それは本当に永遠の正義と公義と憐れみ恵み、それによっての、ね、結婚関係へと入るんです。20節は、私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時、あなたは主を知ろう。ここも太文字の主ですね。主ジェホバがいかなるお方であったのか。本当に、憐れみ深く、恵み深く、また、安息を与えてくださり、正義と公義の主であるということを、これを、主は、関係を、結ばせてくださるんですね。主は、今、新約の私たちは、このように、ね、本当に結婚関係における、ね、妻と、夫の関係、教会とキリストは、ね、妻と夫の関係ですね。そしてそれは永遠の、ね、関係、愛の憐れみの関係です。それをやがて私はその関係をもたらす、主はここで言われます。で、21節から、ね、その日、ね、3つ目のその日が出てきます。その日、私は答える。主の御告げ。私は天に答え、天は地に答える。地は穀物と新しいブドウ酒と油とに答え。それらはイスラエルに答える。ここにおいて答えるという言葉、これはアーナーというヘブライ語、答える。まあ、英語の聖書はヒュー、聞くというふうにも訳されるんですけども、このアーナーというヘブライ語は注意を払うとか、ね、特に、注視する、ね、答える、心をそちらに置くという、まあ、そういう意味がこのアーナです、ね、ですから注意を払うというふうに訳した方が意味が通じるかもしれません。その日私は注意を払う、私は天に注意を払い、天は地に注意を払う、地は穀物と新しいブドウ酒と油とに注意を払い、それらはイスラエルに注意を払う。アーメン。イスラエル、ホセアが、ね、彼女をめとって、でそれで3人子供を産んだうちの一番、ね、長男がイスラエル、ね、神様がイスラエルと名付けなさいと言いました。このイスラエル、2つの相反する意味が相反すると言いますか、いい意味と悪い意味のそのギャップが激しい意味でしたね。いい意味の方では、神は種をまくというのがイスラエルの一つ目の意味。で、二つ目が、神は散らす、まき散らすという意味。ですから、神は種をまくというよりも、この一章四節の方では、その子をイスラエルと名付けなさい、と名付けたのは、しばらくして私はイスラエルの名を、血をエフーの家に報い、イスラエルの家の王国を取り除くからだ。悪い方の意味で、もうイスラエルの北イスラエル王国を取り除く。もう散らしに散らす。実際にその予言の通りに北イスラエル王国は散らしに散らされて、今その失われた十部族がどこに行ったのか分かんない、そういう状況です。けれども、この2章の方において、そのイスラエルを神様は良い意味で、神様は種をまくという、そういうふうに、意味でこのイスラエルを、チェンジするんです。この23節見ると、それがわかります。2章の23節、私は彼を私のために地に撒き散らし、愛されないものを愛し、私の民でないものをあなたは私の民と言う。彼はあなたは私の神と言おう。アメン。この23節に、私は彼を、って言うんですけど、まあ、正確には彼女を、なんですね。私は彼女を、私のために地に撒き散らし。で、この撒き散らし、これ、ザーラというヘブライ語です。イスラエルの中に入っているのは、ザーラ。 まあ、確かに撒き散らしという意味あるんですけども、けれども種を撒くという意味なんですね。もともとザーラは、ね、種を撒く、私は彼女を私のために地に種まきをする、ね、まあ、それが、まあ、より、まあ、意図を汲み取った役になると思います。撒き散らしだとちょっとなんか悪いように聞こえるんですけども、私は彼女を私のために地に種まきをして、そして彼女をどんどん増やすよ。ですからイスラエルの名前、一章の方では悪い意味、散らされてしまうという意味だったのは、今度は種まきをして植えて、そして一粒の種がまかれたら100倍実を結ぶような、そういうふうにこのイスラエルを、そのように、彼女をそのようにしてあげるよ、地に、種まきして、アブラハムの子孫が、もう、地にどんどんと産んで増えて地に満ちるような、そういう、種まきをする、そういうふうにイスラエル、それを変えています。で、23節に実はですね、このホセアの3人の子供たちの名前が全部あるんですね。まずイスラエル、それが、長男でした。で、2番目の子供、それは、ロ・ルハマでした。それ娘ですね。娘ですね。で、それで、3番目の子、それロ・アミでした。この、3人の子供、ロ、まずイスラエル、それが、22節に出てきて、で、23節には、ザーラ、まあ、イスラエルの名前が種まきに変わって、で、さらにこの23節の2行目、愛されないものを愛しとあるんですけども、この愛されないもの、これロールハマでした。2番目の、その子供の名前ロールハマ、愛されないという意味だったんですけど、しかしその名前をチェンジします。愛されるもの、愛されないものを愛するに変えるロールハマが、それが名前が、変わってラハムになります、ラハム、これ愛される、とものとか、あるいは慰められる人、そういう意味になるんですね。で、3行目に、私の民でないものをあなたは私の民という、この私の民でない、これ3番目の子供の名前ロアミでした。ロアミ、これが、私の民でない、という意味ですが、しかしそれがあなたは私の民という、アミに名前を変える、アミ、これはあなたは私の民、という意味です。その名前にチェンジする。ですから、ここにおいてホセアの3人の子供の名前がチェンジするんですね。イスラエルは確かにそのままイスラエルですけど、しかし、悪い意味と良い意味がありました。初めは悪い意味だったけれど、それが良い意味のイスラエルに変わり、そして2番目の子供ロ・ルハマ、愛されない子供、それが名前チェンジして愛されるものに変わり、そして3番目の子供ロ・アミ、私の民でないものの名前があなたは私の民というふうにチェンジするというんです。新しい名前で呼ばれるようになるんです。主にめとられるならば、啓示録でもありますね。私はあなたに新しい名前を、あげる、そうです。私たちも主にめとられるのであるならば、私たちの名前が、新しい、より積極的な、より愛される、そういう名前が、主から与えられるんですね。そしてこの、最後の行のところに、23節の最後に、彼はあなたは私の神と言おう、アメン、彼女は言うんです。あなたは私の神、エロハイ、私の神、最後がイで終わると私のなんとか、というヘブライ語の意味です、ラバイだと私のラビ、エロハイだとエロヒム、私のエロヒム、私の神、そういうふうに、彼女は言うようになる、まあ、このようにして名前がチェンジしていきます。本当に、ホセア一章を見たら、なんで神様は、カインの女をめとれって、言うのかな。でしかも生まれた子供に、愛されないとか、あなた私の民でないとか、そんな名前をなんでつけるのかなって、その全部のわからなかった意味が、ここによって大逆転して、本当に憐れみ、 それまで愛されなかったものが愛されるようになり、神でなかったものが民とされるようになり、そして、ね、あなたは私の神というようになる、ね、もう誠に、私たち、ね、今異邦人、はクリスチャンとなって、そしてもともとは主の民でないもの、もともとは愛されないものだったのが、ね、主に愛されるもの、ね、主の民になって、そして私たちのこの口は主に向かってあなたは私の神、ね、そのようになるという、その新約の予言がもう本当にここに23節に、一括りであるんですね。ホセアの3人の子供の謎も、ね、大演談をこの23節で、ね、迎えるんです。本当に主のそのご計画の深さ、それは本当に分かりません、ね、ある神学者はこのホセア書、神様がこんなことを、こんな、ね、会員の女と預言者が、ね、結婚しろとか、ね、あるいは子供を、ね、愛されないとか、ね、そんなことを神様が命じるはずがないって言って、ね、このホセア書を本当に疑ってかかって、ね、解釈している神学者たちもいたんですけども、しかし、ね、御言葉はそのままその通りのものです。本当に主はありえないような、ね、大逆転を皆さんに、神の、ね、民でないものに対して、また本当に罪を犯してこの会員の女のようなものに対して主は大逆転を、ね、してくださるんです。その大逆転の愛様、それを示すために神様はこの、ホセアの3章を、5節まである短い章ですけども、ここにおいて再び、ね、ホセアとその彼の妻との、関係について記しています。3章1節から、主は私に仰せられた。再び言って、夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。そこで私は銀15シェケルと大麦1褒める半で彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く私のところに留まって、もう会員をしたり他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。アメン。本当にこの主がホセアに命じられたこのありさま、これは神様と私たちの関係と、ね、よく一致しております。主はホセアに、ね、再び、ね、この、女、ね、もう夫に愛されている、ね、ホセアに愛されているにもかかわらず、ね、それでも会員をして、ね、そして他の男に離れていた、ね、その会員の女を愛しなさい、再び愛しなさい、ね、ホセアという夫のその名前、ホセアの名前の意味は救いでした。救いに愛されていながらにして、その救いの手を振り払って他の男に、他の神々に、ね、貫通しに行く、そのような女を再び神様は愛しなさいと、ね、言われます。ホセアとしても、ね、ちょっと、ね、苦い思いがあったかもしれませんけれども、ね、主が愛しなさいと言われて、でそれで探しに行ったところ、なんと彼女は売られて、ね、もう奴隷になり下がってるんですね。あるいは神殿娼婦になり下がって、ね、いるありさまでした。救いという名前の夫に、素晴らしい夫に愛されて、3人も子供を設けておりながら、それでも貫通することがやめられずに、ね、それで、ね、売られ、結局、ね、もう奴隷のような身分になり下がってしまっている。その、ね、彼女を、ホセアは、その彼女が売りに出されている、そこの、ね、まあ、奴隷商人ですか、そこの商売人と掛け合います、ね、銀で、ね、買い戻そうとします。15シェケル、ね、支払うんですけど、それでもまだ足りない、ね、でそれでもうホセアとしても、もう持ってお金は持っていなかったのかもしれません。そこで小麦、ね、1褒める半、ね、これを追加しますから、これでどうですか、ね、それでようやく、ね、商売が成立したんですね。彼女を買い戻すことが、ね、できました。お金を、ね、本当に、払いに払い尽くして、そしてようやく彼女を取り戻して、彼女と久しぶりに面と面を向かって話すホセア、彼は、ね、彼女に言います。 これから長く、ね、まあ、この長く、まあ、長い、幾千、幾万の日々、ね、まあ、数えきれない日々、ね、その、ね、数えきれない日々の間、私のところに留まって、もう勧誘をしたり、他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしようと。ね、ホセアは彼女に、ね、優しい言葉をかけて、そして、ね、彼女に自分もあなたに誠実を尽くす、ね、長らく、ね、幾千幾万の日々あなたに対して、ね、誠実を尽くす。だから、ね、あなたももう勧誘をしたりするな、ね、他の男と通じたりしてはならない、ね、私もあなたにそうするからと、ね、そのように言って、ね、彼女を買い戻しました。これが、ね、ホセアと彼女の物語であるのみならず、これがイエス様と皆さんの物語です。
アメン。
イエス様も皆さんのことを買い戻しました。イエス様は何でもって買い戻したか。ホセアは、ね、銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い戻したけれども、イエス様はその命そのものを差し出して皆さんを買い戻しました。勧誘をして、ね、他の神々のところに行って救いの手を振り払って、いや私はあっちに行きたいんだ、私は、ね、あの男のところに行きたいんだ、そういうふうに裏切り娘のように、ね、言ったような私たちに対して、イエス様は私たちを買い戻すんです、ね、本当に徹底的に打ち砕かれて、徹底的にひもじい思いをして、奴隷になり下がって、ね、そのような状態の私たちにイエス様は優しい声をかけてくださり、ね、そして、ね、十字架の手を、ね、釘跡をその手を差し出して、私のところに帰ってきなさい、ね、でそれで、ね、私たちはイエス様のところに帰っていくことができたんです。冒頭で宣言したところ、ね、ヨハネの福音書の19章なんですけども、ジョンチャプター19、ヨハネ19章の28節から30節のところですね。ここに、ね、イエス様が何でもって買い戻したのかが、ね、書いてあります。ジョンチャプター19 from verse 28 to 30。ヨハネ19章の28節から。この後、イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために、私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。アメン。この完了した、テレオというギリシャ語、これ、完済した、支払い尽くした、借金を全部、ね、もう支払い尽くしたという意味もあります。完成した、あるいは成就した、それも、ね、元々の意味ですけども、それと同時に弟子たちが宮に納入金を納める、ね、ところによって納入金を支払う、これもテレオ、ね、という意味なんですね。ですからイエス様は十字架の上で支払い尽くした、ね、何を、皆さんのその身の代金を、ね、皆さんの借金を、皆さんの本当に罪によって、汚れによって、浮気によって、ね、汚れに汚れたその状態、それをピュアな状態に戻すためのその借金を全部完済し尽くした、テレオ、それがこのイエス様の十字架上の言葉、これを叫んでからイエス様は頭を垂れて霊をお渡しになられました。人々はイエス様に水ぶどう酒を飲ませました。本当にその水ぶどう酒、それは私たちの人間性を表しております。神様はもともと私たちを、ね、甘いぶどうがなるようにと、本当に良いところに植えて、そして神様は甘いブドウがなるのを待ち望んだんですけど、しかしあいにく悲しいことにできたのは水ブドウでした。なんで甘いブドウの種をまいたのに水ブドウになったか、本当にブドウ自身が意志を持って、ね、本当に甘い実、それを本当に植えてくださった方にそれを実らせるのではなく、 自分勝手な好き勝手な罪の道を歩んで、そして本当に神様にとって粋ね、ブドウを実らせるようになった。それがイザヤ書にその、ね、例えが書いてあります。けれどもイエス様は十字架上でその酸っぱくなってしまった私たちの全てを、全部を十字架の上でそれを、ね、飲み干して、そして完了した、ね、支払い尽くした、そう宣言して、そして神戸を垂れて父なる神様に礼をお渡しになったんです。この買い戻しのありさま、これは私たちとイエス様の、ね、ありさまです。本当にこのホセア書、ホセア書には彼のその妻を買い戻す場面において、ね、どうして神様はこういうことを命じられるかな、ね、新約の私たちは分かります。あ、イエス様を伝えるためだ、イエス様のことを表しているんだ。神様はこのように皆さんを買い戻しをされるお方です。そしてイエス様はホセアが言うのと同じことを言っているのではないでしょうかね。これからは、ね、幾千幾万の日々、あなたはもう、ね、しっかりと私のところに留まって、そしてもう勧誘をしたり他の男と通じたりしてはならない、私もあなたにそうしよう。アメン。イエス様は命を投げ出して十字架の上で痛まれて皆さんを買い戻しをされました。であるからには私たちはもう、ね、このイエス様に対して、ね、本当に感謝を捧げて、ありがとうを捧げて、そして本当にこの礼拝の都度、またイエス様を思う都度、本当にイエス様に感謝を捧げて、ね、そしてイエス様にこの自らの愛を捧げ、また本当にいつまでもイエス様はあなたと一緒にいますというその決心をいつでも捧げて、そして愛でいこうではありませんか。皆さんはイエス様の妻として、やがて教会エクレシアはキリストの花嫁として永遠に幾千幾万永遠の日々を、イエス様と共に、夫婦として過ごしていきます。とかそれに先立って本当に今この地上においてその整えをして本当にイエス様の喜びとなっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にしばしお捧げしたいと思います。主よ、あなたが私たちのために痛まれて十字架の上で苦しみ叫び、そして叫びつつ私たちのために取りなし、私たちのこの命の値をあなたが身代わりになって買い戻してくださったことを感謝いたします。主よ、本当に私たちはあなたに愛されておりながら、救いの御手が差し伸べられておりながら、何度あなたのその救いの御手を振り払って自分の好きなところに好き勝手に行ってあなたを悲しませてきたことでしょうか。そしてどれほど私たちは自分の身に汚れを帯び、また奴隷状態となって惨めな状態になっていたことでしょうか。しかしよ、あなたは私たちを本当にこの私たちの本当にこの汚れと苦しみの末に、あなたは私たちを荒野へと口説いて呼び出し連れ出して優しく語りかけてくださり、私たちをあなたのもとへと引き寄せてくださったことを感謝いたします。私たちをあなたのその血潮の値をもって、あなたの命の値段をもって買い戻してくださったことを感謝いたします。それゆえ我らは幾千幾万の永遠の日々をあなたと共に過ごし、もう 他のところに行ったりすることはなく、ただあなたに誠実を尽くして共に永遠を生きる、そのような私たちとならせてくださるように、主よ、またそのようにならせてくださったことを感謝します。あなたから離れることはない限り、主よ、私たちがその永遠をあなたと共に生きる、その恵みを感謝いたします。どうかさらに多くの人々がこの愛を知ることができますように、どうか救いが主よ、本当に全世界の人々に伝えられていき、そしてその伝えられた人々があなたの愛に集まり、あなたの元に集うことができますように、どうかあなたが助けを導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
実に裏切り娘でした。主よ、あなたが尽くしてくれたその真実をいとも簡単に、主よ、自分好き勝手な人物事へと注ぎ込み、自分が好きだったものにとらわれて人質になり、奴隷にまで蔑まれたこのホセアの妻です。主よ、人は自分好みのものを好きになります。その人が好きなものを見ればその人の好みがわかります。愛されていても、その愛されていても自分好みは別物で、よそ者に目をくれ心をあげてしまったこの裏切り娘、ホセアの妻でした。自らが自分の身を好みに打ってしまった女。でも彼女の好みは彼女を奴隷市場に売りました。主よ、主に愛されている自分、その自分を大切にできる、主に愛されているこの尊さ、この尊さに目覚めることができますように。そして好みを追って奴隷市場に売られたホセアの妻になることがありませんように。主よ、あなたが今日の御言葉で私たちを悟してくださったことを感謝いたします。主よ、真実の愛は尽くすものです。主は尽くしてくださるお方、主は尽くして私たちを愛するお方、この主の尽くしてくださるこの愛の尊さに目覚めることができますように、自分好みの愛を追っかけて奴隷市場に売られていくことがありませんように。主よ、この時間私たちはあなたに祈ります。イエスよ、本当にあなた自身を私たちの夫とし、そしてあなたが命を差し出してまで尽くしてくださったあなたの愛に目覚めることができますように、そしてその愛の尊さを世の人物事と変えることがありませんように、あなたの真実に満ちたその愛に溶け込んで、あなたの望む本当に愛された一人一人となり、そして愛されて主に飾られて主の御前にいますように、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。今日一日が主にあって守られた私たちです。これから主が与えたもん、その平和な安息へと入ります。その安息のその布団の中においても、主の皆を呼ぶ皆さんでありますように。そして主にあって尽きらない安息に入りますように。そして主が私たちに与えたもん、その恵み、その恵みの余韻に浸るものでありますように祈りつつ、そして宣言した御言葉の余韻に浸り、そして主の皆が崇められますように、会いたいイエス様と会えますように、イエス様の皆によって祝福しました。本当に寝所においても私たちは勝ち得たものでありますように、ぬかりめなくイエス様を慕い求める者、そしてイエス様に会えた者でありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。